私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン、
アーメン。
イスラエルよ、今私が教える掟と法を忠実に行いなさい。そうすればあなたたちは命を得、あなたたちの先祖の神主が与えられる土地に入って、それを得ることができるであろう。あなたたちは私が命じる言葉に何一つ加えることも減らすこともしてはならない。私が命じる通りにあなたたちの神主の戒めを守りなさい。今日第一の朗読でお読みした申命記はこのように始められておりました。申命記はモーセの時代に書かれた書物ではなく、後代になって、まあおそらく紀元前8世紀頃、王国時代になってまとめられたものであるというふうにも考えられております。そして申命記が成立するに至る、まあ、要因となったいくつかの危機について考えられてもいるそうです。一つは異教との融合という宗教的な危機であります。それは地方聖所である高台にも見られ、そこではカナンの神々とともにイスラエルの神が礼拝される、まあ、そういった事態となっていたのでした。もう一つは社会的経済的危機と言えるものでありました。社会が時代とともに変動していく中で、家族の連帯意識が崩壊していったと考えられております。また経済も物々交換から貨幣経済へと移り変わり、富の貯蓄や利息を取って貸与することなどによって貧富の差が生まれていったのでありました。農民の中には先祖から伝わった土地を借金の抵当として明け渡さなくてはならなくなったり、借金の返済ができないために自ら奴隷とされたりすることもあったのです。そして三つ目は、まあ、政治的な危機と言ったらいいのでしょうか。権力者や富裕層の特権というものが弱い人々の立場を脅かすようになっていったのであります。また裁判制度が賄賂によって腐敗し、公正というものも失われていった時代であったのです。これらの危機に直面した時代にあって編纂された申命記は、律法を改めて示し神による一致を目指したのだと考えられます。申命記に見る律法を見ると、それは第一に正しい礼拝、正しい裁判を命じることによって神との正しい関係を回復することを目指しています。第二にそれは3年ごとにその年の収穫物の10分の1を捧げ、それを貧しい人々に分け与えることや、7年目ごとの負債の免除と奴隷の解放という弱い立場の人々への配慮をすることによって人との正しい交わりの回復を教えているのであります。中でも安息日に関する律法は特徴的で、出エジプト記とは違い、申命記では安息日の戒めの目的として 弱い立場の人々が休むことができるためであると明記しているのであります。このような新明記の目的を一言で言うならば、神を愛すること、隣人を愛することとなるのでありましょう。そしてそれこそ律法が示している神の御心に他ならないのです。このように命じられた律法に関して、約1000年を過ぎたイエスの時代のユダヤ教が直面していた問題がありました。それは律法と現実社会との間に生じた隔たりのようなもので、どのように埋めるかということでありました。なぜなら律法は当時の人々が生きる現実社会に比べると、はるか昔の、言うなれば単純な社会に与えられたものであったからです。時代とともに当然のように社会も変わり、より複雑化し、律法をそのまま適用できないという現実が悩ましい問題となっていったのです。当時ユダヤ教にはファリサイ派をはじめ、エッセネ派、サドカイ派といわれる、主なグループがありました。そして彼らユダヤ人の諸グループは、その現実を前にそれぞれ課題に対応しようと努めたのでありました。エッセネ派といわれるグループは、社会における自分たちの生活を顧み、単純な律法に合わせようと、複雑化した社会から離れ荒れ野に出ていったのでありました。またサドカイ派というグループは、社会における上層階級にありましたから、考え方としては保守的であり、現実のまま変わらないことを望み、当時の課題についてもそれほど深刻な問題とは考えていなかったようです。現実主義の彼らは、書かれた律法だけをそのまま守ればいいと考えたのです。そしてファリサイ派でありますが、彼らはサドカイ派と違って当時の課題を重く受け止めておりました。また自分たちの生活を律法に合わせようとして荒れ野に出たエッセネ派とも違い、彼らは律法を現実の社会に合わせて解釈しようと試みたのでした。こうして彼らは律法だけではなく、それに加えて言い伝えられてきたことや細かい規則を含め、律法と同等の権威があると考え、人々の生活を次第に束縛するようになっていったのでした。いずれのグループの人々も、今私が教える掟と法を忠実に行いなさいという命令に忠実に従ったつもりでありました。しかし彼らが選んだ方法、すなわち社会を離れ自分たちで生きようとしたことも、自分たちの都合で考え変化を一切求めなかったことも、現実の生活に律法を合わせようと解釈してしまったことも、律法が命じる忠実にはほど遠い態度でしかなかったに違いありません。第2の朗読でお読みいただいたエフェソの信徒への手紙6章10節で、主により頼み その力によって、その偉大な力によって強くなりなさいと勧められておりました。人が強くなるのは、人が正しくなるのは、その人が何かを手に入れることによってではなく、人が律法の命じることをことごとく守るからなのでもありません。それは主なる神の力によるのだとここで明らかにされているのです。人は自ら何かを行い、また手にすることによって強くなると考え、自分なりの行動を起こすことがあります。それはちょうどユダヤ教のグループがそれぞれに行動を起こしたことに例を見ることができるでしょう。しかし聖書は主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさいと勧めているのです。つまり、私たちが考えるような手段、方法によっては、本当に強くなることも、正しくされることもできないのだと、聖書は教えているのです。人が自分たちを強くし、正しくし、救われるものとするのは、人の努力によるのでは決してなく、ただ神の力によるからです。立法と現実社会の溝を埋めるように、エッセネ派の人々は、立法が与えられた時代の生活に自分たちの生活を合わせようとして荒れ野に出てきました。彼らは神の命じることに誠実に向かい合おうとしたのですが、荒れ野に出て行ったのでは、愛するべき隣人を見失ったに違いないのです。サドカイ派の人々は、現実の世界が自分たちに都合がいいと考え、変化を求めませんでした。おそらく彼らの前には神も隣人もなく、自分のことでいっぱいであったのでしょう。ファリサイ派の人々は、律法を現実社会に適応させようとしました。そうすることで神をより愛するつもりでありました。しかし、そのような彼らに対しイエスは、預言者イザヤの言葉を挙げ、この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、虚しく神を崇めていると言っているのです。人間の戒めを律法であるかのように教え、虚しく神を崇めているのは、パリサイ派の人々が正しい礼拝や裁判、弱い立場の人々への配慮によって神を愛し、隣人を愛するという律法本来の目的とするところを忘れてしまっているからなのです。例えば今日、清めの問題が福音の日課で明らかにされていますが、律法を見ると清めについて、祭司が臨在の幕屋に入る前や祭壇に近づく場合、手足を洗い清めるようにと命じています。この目的は、聖なる神の御前に出るとき、汚れたものでしかない人間が死を招くことのないために清めることを命じたと明記されているのであります。つまり、律法は清めを特別な場面における特別な人に命じているのです。しかも、汚れた人間が死ぬことがないように配慮を持って。ところが、律法を現実社会に合わせようと解釈したファリサイ派の人々は、神が律法で命じることは 人が守れることを前提にしていると、清めについての律法を日常生活に適用し、一般化し、汚れが口から入って自らを汚すことがないよう、市場で手に入れたものや食事に使う食器などを清めることに徹したのでありました。人の行いによって人は自らを強くできる、正しくすることができると考えた彼らは、いかに徹底して行うかに心が向けられたのです。そしてその視線は自分たちから次第に守れない人々へと向けられ、行わない人々を裁くようになっていったのです。こうして彼らは隣人を愛するということを置き去りにしていったのです。聖書日課を読む会が提供している毎日の聖書日課は、現在詩編を読み進めています。先週読んだ詩編73編の次の言葉が印象的でありました。あなたが私の右の手を取ってくださるので、常に私は身元にとどまることができる。ユダヤ教の人々が律法に対して努めたのは彼らの熱意からでありましたが、それは人の心から出たものであり、神の御心とは違っていたということがわかります。人が何をしたからではなく、ただ神が私の右の手を取ってくださる、神がまずあなたを捉え決して離されない、この神の御心によって私たちは生きるのです。このことは私たちが自らの弱さを痛感するときにこそ、自分が情けなく思われたり苦しみ悩んだりするときにこそ知ることができるのではないでしょうか。私たちの力は私たち自身のうちにあるのではなく、私たちの弱った手を取ってくださる主にあると聖書は語っているのです。私たちはただ主により頼むしかない自分を知って、その力によるとき、主の手は私たちを捉え、私たちは主にあって強くされるのです。人が律法を守るから、その人は主のもとにいることができるというのではないのです。人が正しいから主に評価され、主のもとにいることができるというわけでもないのです。ただ主がその人の右の手を取ってくださるから、人は主のもとにいて安心して生きることができるのです。すべてのことが人にではなく、ただ主にかかっているということです。私たちが何ができても何ができなくても、変わらず愛してやまない神の御心の中で、私たちは弱さにあって安心して生きることができるのであります。人知では到底計り知ることができない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。アーメン。